シリーサイラン。
皆さんお元気ですか？3月です。暖かくなってまいりました。今月はプラシャンティーニラムがあります。アンドラプラデーシュ州のお正月を祝うウガティ、シリラーマ神のご生誕をお祝いするラーマナバミのお祭りがある大変おめでたい月であります。
ウガティは別名ユガティとも言われ、新しいユガ、時代が始まる日、またブラフマー神が世界を創造された日とも言われています。
日本でも3月4月は学校の卒業や入学、社会人の方では入社式など年度の変わり目でもあり、我々キエシャもまた新たな気持ちで才の見教えの実践へと力が湧いてくる、そんな季節ではないでしょうか。
そうですね。それでは SSOJ 事務局からのお知らせから始めたいと思います。
サイラム SSOJ 事務局です。皆さん、三寒四温の日々が続き、少しずつ春の訪れを感じる今日この頃ですが、神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。それではいつものように3月の活動をご案内します。3月24日にはラーマナマビのお祭りがあり、ラーマ神の誕生をお祝いし、バジャンを捧げ、ラーマ神が示された正義とダルマを学びます。3月27日28日の2日間、埼玉県飯能市名栗元気プラザで、関東東北地域合同のサナーキャンプが行われます。今回のテーマはガヤトリマントラです。ベーダーの母であり、ベーダーそのものであるガヤトリマントラ、自然に恵まれた地で正しい唱え方、扱い方、意義について学ぶことを通して皆様の魂に変化をもたらすことでしょう。心よりご参加をお待ちしています。記念祭は3月14日に埼玉センター8周年を祝いし、私たちを導いてくださる津波に感謝を捧げました。また21日には鹿児島グループ10周年記念のお祝いを行います。続きまして4月の活動予定をご案内します。4月8日には花祭りが行われます。生きとし生けるもの、すべてに宿っている命の一つ一つが等しく尊いと殺されたお釈迦様のご生誕をお祝いし、アマチャをお釈迦様の像にかけ、八正道の見教えを今一度学び、一つでも見教えを実践していきましょう。あと記念祭は4月11日に札幌センター、千葉センターともに19周年の記念祭が行われます。詳細は各センターへお問い合わせください。以上、3月と4月の活動予定でした。5月のブッダプルニマについてご案内します。5月27日28日はスワミからの祝福をいただき、インドにてブッダプルニマが開催されることになりました。どうぞこの特別の機会に多くの方がご参加くださり、スワミからのダルシャンを与えられますことを心よりお祈りいたします。最後に、地震により亡くなられた皆様のご冥福と、被災に遭われました皆様の一日も早い復興により、神と共に平安の日々に戻られますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。ラブオール、サブオール、ジェイサイラム。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
夜の祈り。愛する神様、
朝お捧げした今日の仕事は終わりました。あなたによって考えること、語ること、行動することができました。私の思いと言葉と行動のすべてを御足に捧げます。今日一日の務めは終わりました。今私はあなたへ戻ります。どうか私をお受けください。
Radio Sai Japan。 それでは早速3月の Radio Sai Japan 始めたいと思います。まず最初は今月から新しくスタートしますバガバットギータ第12章サンキャヨーガ、キエのヨーガのコーナーをお送りしたいと思います。昨年12月まで放送していました第2章サンキャヨーガ、知識のヨーガに変わりまして、今度は第12章バクティヨーガの章をご紹介します。スワミはバクティヨーガ、キエの道を進む者が最も幸せであるとおっしゃっています。それではお聞きください。
バガバットギータ第12章キエのヨーガ。ババ様の御言葉です。行動の道や英知の道、ヨーガの道を守る人々よりも、神への愛、バクティの道を守る人は幸運で優れていると宣言されています。彼はヨーガの行者や出家者や英知の人や行動の道をたどる修行者よりも優れているのです。
第一節、アルジュナがクリシュナ神に尋ねました。絶えずあなたをそのように崇めているキエ者たちと、あなたを不滅の存在、感覚で捉えることのできない存在として崇めている人々とでは、どちらがよりよくヨーガを治めているのでしょうか。
ババ様の御言葉です。アルジュナは微笑みを浮かべて、かすかに唇を震わせながら尋ねました。主よ、あなたが揺るぎないひたむきな親愛をお喜びになることは分かりました。でもあなたは姿を持った神を崇める者を喜ばれるのでしょうか。それとも姿のない神を崇める者をお喜びになるのでしょうか。あなたは姿のある神への礼拝、サーカーラ・ウパーサナと、姿のない神への礼拝、ニラーカーラ・ウパーサナのどちらがお好きなのでしょうか。どちらの方がよりあなたの心を溶かし、よりあなたの祝福を手に入れることに貢献するのでしょうか。どちらの方が修行者にとってたやすく、よりあなたに歓迎されるのでしょうか。どうかお教えください。
第二節、クリシュナ神は答えました。私に心を定めて私を崇める人は誰であれ、また不動の信念を持ってこれを行い、そこに喜びを見出す者は誰でも、より大きな成功を収めていると私は考える。
ババ様の御言葉です。 クリシナ神はこのように尋ねられたことを喜んで次のように言いました。アルジュナよ、私は両者の間に何の区別もしない。その人の心が私で満たされていて、一つ一つの行為と言葉と思いの中に揺るぎない信仰がある限り、どのような形で崇められても私は喜ぶのである。アルジュナはクリシュナの話が終わらないうちに、クリシュナ、心の純粋さと揺るぎない信仰だけで十分なのですか？性別や身分や人生における時期などは道を治める上で障害になるのではありませんか？と尋ねました。クリシュナはアルジュナをたしなめて答えました。いろんなことを体験した後で君がそのような質問をするとは驚きだ。純粋で永遠の真理の化身である私の中に安らぎ、心に神を定めた人々は自己と肉体とを微塵も同一することはない。もし彼らが未だに性別や身分や人生の段階を意識して、それに伴うプライドや卑屈さなどがあるのなら、まだ神に全託していないことは明らかだ。肉体に対する執着を取り除いた人々は身分や段階等に惑わされることはない。しかしアーシュラマダルマやバルナダルマ、身分に応じてまた学生期、花鳥期、隠遁期、遊行期の4つの段階に応じて定められた規律は、心を神に定めたり、心の悪を浄化したり、すべての行為と言葉と思いを通じて神を礼拝したりする修行をいささかも妨げるものではない。性別や身分や地位や人生の段階に応じた区別は、肉体意識を真実とみなして生活し、この世が絶対で永遠であるかのように行動する人々にのみ影響を及ぼすものなのだ。
今月は先ほどもお話ししましたが、ダルマの化身ラーマ神の誕生をお祝いするラーマナマミが祝われる月であります。このラーマナマミに先駆け、プラシャンティニライムでは素晴らしい出来事があったようです。それは3月2日、ビハール州とジャルカンダ州の経営者たちがスワミの見舞いで、ラーマ神とシータ女神が婚礼を交わす聖なる儀式、シータ婚礼の儀を演じた時に起こりました。なんとですね、スワミが上演終了後、ラーマ王子とシータ姫の結婚式の様子を演出し直され、その場で再演がなされたそうです。このようなことはとても珍しいことです。ラーマ神とシータ女神の婚礼は、プラクリティとパラマートマ、自然と神、個々の魂と大いなる魂の融合を象徴するというとても貴重なる儀式です。スワミは我々が知らないような細部にわたる決まり事も再現され、本当のラーマとシータの結婚式に立ち会っているような神聖な舞台が行われたようです。今回お送りします御言葉は、そのプラクリティとパラマートマ、 世俗と霊性の完全なる調和についての御言葉です。2003年4月ラーマ・ナバビからのご講話からです。お聞きください。
この世は結合と分離という波がうねる大海に他なりません。プラブリッティ、世俗的なものと呼ばれる世俗の道を旅している間は、誰もが困難と逆境に向き合わなければなりません。けれども人生にはニブリッティ、霊性と呼ばれるもう一つの道があります。例えば子供が母親のところに行って、お腹が空いたよと言います。すると、世俗の道を歩んでいる母親は、食べ物を食べにお行きなさい。そうすればお腹がいっぱいになりますよと言います。これはプラブリッティ、世俗のダルマです。しかし、霊性の道を歩んでいる母親は、ただ、食べ物を食べにお行きなさいというだけではありません。そのような母親は、どんな食べ物を、いつ、どのように食べるべきかを教えるでしょう。お腹が空いているとき、その食べ物が健康に良いかどうかを調べもせずに、自分の食べたいものを何でも食べるべきではありません。霊的な母親は、健康を増進する食べ物を摂るようにと勧めます。ベーダはプラブリッティ、世俗の行動規範とニブリッティ、霊性の行動規範の調和という道を説いています。私たちは数々の欲望を持っているかもしれませんけれども、欲望は制限されるべきです。欲望は真理と正義に基づいたものであるべきです。頭に浮かんだことを何でも話してはいけません。きちんと調べてから初めて話すべきなのです。これらはラーマーヤナが人類に説いているいくつかの教訓です。ラーマーヤナがベーダそのものの様相を呈したものと呼ばれるのはこのためです。ラーマーヤナは素晴らしい方法で人生における世俗的な側面と霊的な側面の調和を教えてくれます。プラブリッティ、世俗はプラクリティ、自然、非造物の本質です。ニブリッティ、霊性はアートマスワルーパ、神の姿です。霊性は人生を霊的に見る目を養います。人生において霊的な視野は最も大切なものです。プラブリッティ、世俗とニブリッティ、霊性の完全な調和こそがラーマーヤナの主な見教えです。ラーマーヤナはダルマの行動規範と義務の道を一人一人に教えてくれます。 時代や年代が過ぎ去っても、ラーマーヤナの示すダルマの永遠なる行動規範は、今日でも全人類にとっての至福の源です。今でさえ私たちは尊敬と敬意を持ってラーマーヤナの登場人物に思いを馳せます。皆さんはラーマーヤナの偉大さをとてもよく理解することができます。ラーマーヤナにあるものよりも高い道徳はありません。ラーマーヤナは私たちのパーラーヤナ、研究の対象であるべきです。ラーマーヤナに描かれた行動規範を心に据えて至福を体験しなさい。愛の化身である皆さん、ラーマーヤナの気高い行動規範を実践しなさい。決して生活の中でその神聖な行動規範を忘れたりないがしろにしたりすることのないように。ラーマーヤナの行動規範を理解し消化吸収するために、今日私たちはラーマナバミ、ラーマの降誕祭のお祭りを祝っているのです。この日を単に甘いプディングや美味しいごちそうを食べて祝うだけでは十分ではありません。聖剣バールミーキ、ラーマーヤナの術者は、地表に山と川がある限りラーマーヤナはあり続けると宣言しました。ラーマーヤナと山や川の間に一体どのような関係があるのかと、あなたは不思議に思うかもしれません。山は男性の象徴であり、川は女性の象徴です。この世に男と女がいる限り、ラーマーヤナの栄光はきらめき続けることでしょう。女性が川に例えられるのは、女性は犠牲の象徴であるからです。川はすべてのものの渇きを癒しつつ絶え間なく流れます。ラーマーヤナは人間に偉大な理想を示します。人はこの神聖な物語を熟考し、その理想に従うべきです。ラーマとシーターの結婚は、ミティラー、シーターの父ジャーナカ王の治めるヴィデーハ国の都でいとも盛大に祝われました。人々はラーマとシーターの神聖なる結婚式を見に来るようにと、すべてのものを招く歌を歌いました。さあラーマとシーターの結婚式を見に行こう。その光景は素晴らしい御利益を授けてくれる。この結婚式を見た者の人生は聖化されるだろう。おお、みんな聖なる結婚式を見に行こう。像にまたがるラーマはまばゆいばかりに光り輝き、母なるシーターはラーマの傍らに寄り添い、兄弟たちは二人に仕える。シーターとラーマは微笑みながら我らの幸福を尋ねるだろう。これ以上何を望むことができようか。さあ早くラーマとシーターの聖なる結婚式を見に行こう。テルグ語の詩、人々はラーマとシーターの結婚を喜んでこのような歌を歌いました。アヨーディアの人々もミティラーの人々と同じように大変喜びました。ミティラープラ、ミティラーの都の町全体が盛大なお祝いに沸いていました。この神聖なる結婚はすべての人々に計り知れない喜びを与えました。愛の化身である皆さん、ラーマの物語は神秘的で神聖で至福に満ちています。ラーマの物語はただの古の物語ではありません。ラーマの物語は不滅であり永遠に新しいものです。それは吉兆に満ち溢れています。皆さんが心をラーマーヤナの聖なる理想で満たしますように。皆さんが 嫌悪とあらゆる差別を捨て去りますように。皆さんが平和に仲良く暮らすことができますように。耐えることなく鞍馬を憶念すれば、至福と歓喜を味わいます。ラーマの物語を心に刻みつけなさい。
ここでディボーショナルソングをお聴きいただきます。横浜センター青年部記念祭で歌われました、サイの愛は広がるよです。青年部のエネルギーと気鋭の心が伝わってくる演奏です。
サイの愛は広がるよ、サイの愛は限りない、サイの愛は広がるよ、サイの愛は永遠に。
続きまして、バルピカスの子供たちによりますラジオドラマラーマ様をお聞きいただきます。これは2008年10月に一度放送されたものですが、ご好評につきラーマ神ご生誕を記念して再度お届けいたします。
さて野菜、バルビカスのコーナーです。今回は東京センターの子供たちのラジオドラマラーマ様をお聞きいただきます。
ラーマヤナにはランカ島に幽閉されているシータを助けに行くためにハヌマンたちが橋を架けるお話がありますが、その勇敢なハヌマンたちの活躍の陰でラーマを一心に思い働く可愛い真の経営者がいました。
そのけなげなリスの活躍がバルビカスの子供たちと重なり、とても素敵なドラマになっています。お聞きください。
今からずっと昔、およそ2万年前、光り輝く天の神様ラーマはインドという国に人間の姿になり現れました。ラーマは無限の愛の光で多くの人々をお救いになるために現れたのです。ラーマにはハヌマーンというものすごい力と優れた知恵を持った家来がいました。ハヌマーンはラーマへの深い愛と信頼で毎日一生懸命働いていました。ある日ラーマは言いました。
私は海の向こうのあの島へ行かなければなりません。島では多くの人々が私の救いを待っています。
広い海を泳いで渡ることはとても危険です。大きな波にさらわれてどこかへ流されてしまうかもしれません。大きな魚に飲み込まれてしまうかもしれません。船で向かったとしても、大風でひっくり返ってしまうかもしれません。優れた知恵と力を持つハヌマーンは考えました。
どうしたら愛するラーマ様は何の心配もなく海の向こうの島へお連れすることができるのだろう。そうだ、この海に大きな橋を作ろう。大岩で橋を作ろう。そうしたら愛するラーマ様、危険にさらすことなく、あの島へお連れすることができるぞ。
ハヌマーンは早速大岩を持ち上げ、海に投げ込みました。凄まじい波しぶきを上げ、大岩は海に落ちました。そんな様子を木の上からじっと見ていたものがあります。小さなリスです。
僕も。愛するラーマ様のお役に立ちたい。どうしたらいいんだろう。小さな僕に何ができるんだろう。ハヌマーン様のようなものすごい力も大きな体も僕にはない。だけど僕はラーマ様が大好きなんだ。お役に立ちたいんだ。
リスは考えました。一生懸命考えました。そうして思いついたのです。
小さな僕になって運べる小さな石がある。
それからリスは毎日一度も休まずにラーマの名前をひたすら唱えながら小石を運び積み重ねました。
ラーマ様、ラーマ様。
ラーマをただただ愛する思いだけで一つ一つ積み重ねたのです。
ラーマ様、ラーマ様。
積み重ねていくうちにリスはふと気がつきました。石と石の間に隙間ができていることに。
ラーマ様、ラーマ様、僕どうしたらいいの？あ、そうだ。
リスは走り出しました。海に飛び込み体を濡らしました。
ラーマ様、ラーマ様。
それから砂浜を転がったのです。リスの濡れた体に砂がびっしりつきました。
ラーマ様、ラーマ様。ラーマ様、ラーマ様。
体についた砂が落ちないようにリスはそーっと歩きました。そして積み重ねた石の隙間の上に立ち、体を思い切りゆすりました。体の砂を落とすと再び海に飛び込みました。何度も何度も繰り返すうちに砂も隙間はきれいに埋まってしまいました。大きな橋が出来上がりました。リスの積み重ねた石は橋のささやかな一部分になりました。誰も気づいてはくれません。それでもリスはとても幸せでした。
ラーマ様、ラーマ様。
人々は橋をハヌマーンの偉業として褒めたたえました。ハヌマーンは誇らしげに橋の完成をラーマに報告しました。ラーマはお喜びになりました。
ハヌマーンよ、見事です。ありがとう。これで私は危ない目に遭わずに向こうの島に渡れます。お前の働きは確かに素晴らしかった。しかしハヌマーンよ、この働きの中で最も素晴らしかったのはあの小さなリスです。
ラーマの指差す先にはボロボロになった小さなリスが倒れていました。疲れ果てピクリとも動きません。ラーマは右手にリスを抱えました。そしてボロボロになったリスの背中をそっとそっと撫でたのです。
良い子だ、お前は本当に良い子だ。ハヌマーンのような大きな働きはできなかったけれど、お前はここにいる誰よりも大きな愛で私の名を呼び仕事を成し遂げました。疲れ果てて動けなくなった今もお前は私への愛でこんなにも温かい。ハヌマーンよ、私の喜びはあなた方の神への強い思いとあふれる愛だけです。物事を成すとき最も大切なのは清らかな願いと祈りだけなのです。
ハヌマーンはほんのひととき神への思いを忘れて優れた自分の力を誇らしげに思ったことを恥ずかしく思いました。小さなリスは元気に森へ帰りました。ラーマが慣れてくれた背中にはその跡がくっきりと縞模様として残りました。縞模様のおかげでリスはその後敵に襲われることが少なくなりました。敵の目には縞模様が木の枝と同じに見えてからです。
僕はラーマ様が大好きなんだ。ラーマ様、ラーマ様。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン、最後にラーマバジャンをお送りしたいと思います。
光をもたらすラーマサイ、ダルマの化身よラーマ、ラーマラーマサイラーマ、お聴きください。
光をもたらすラーマサイ、優しき我らのラーマ、
光をもたらすラーマサイ、 Thank you.
それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーム。